栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週は自治医科大学附属病院整形外科高橋恒有先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
自治医科大学附属病院整形外科の高橋恒有と申します。よろしくお願いします。
今週は変形性膝関節症についてのお話です。まあ、年を重ねてくると関節が痛い膝が痛いという話はよく聞くんですが、改めてこの変形性膝関節症とはどんな病気なんでしょうか。
はい、まず変形性膝関節症という病気のご説明の前に膝関節の置かれている環境について少しご説明させてください。膝関節はご存知の通り大腿骨、太ももの骨と腱骨や腓骨、すねの骨の間に挟まれている関節を膝関節と言います。大腿骨や腱骨という骨は人間の体の中で一番長い骨が大腿骨であり、2番目に長い骨が腱骨です。つまり長い骨2本に囲まれた間にある関節が膝関節となります。で、皆様も多分ご存知だと思いますが、膝関節は立ったり走ったりあるいはジャンプ、ステップなど様々な動作に対応しなければいけないということが一つ、そして正座やあぐらなど大きな動きにも対応しなければいけないということで、かなり負荷の強い関節なんですね。そのためどうしても骨と骨との間にあります軟骨というものが摩耗しやすい環境にありまして、お年を取るごとに軟骨が摩耗してきてすり減ってくる、こちらが変形性膝関節症の種の病態となります。
原因や症状について教えていただけますか。
原因はまず靭帯損傷や半月板損傷、つまりよくスポーツ選手の報道などで見られるような怪我が原因となるケースもあります。骨折でも関節の面に近い部分が骨折しますと変形性膝関節症を起こす原因となることがあります。症状として大きなものは痛み、今までできていた動きができなくなる、これを可動域制限というんですね、動きの幅が狭くなることを指します。並びに膝の曲げ伸ばしの時の引っかかり、いわゆる動きが悪くなるような症状というものが主な症状となります。変形性膝関節症は、そもそも患者数が非常に多いと推測されておりまして、日本国内での過去の報告では2000万人以上の方が潜在的に罹患していると言われております。ただやはり皆様その痛みというのは比較的ご自身がお気づきになりやすいのですが、痛みを自覚する方というのが全員ではないんですね。つまり2000万人の方皆さんが痛いわけではなく、そのうちの800万人から900万人ぐらいの方は痛みを自覚しているという報告もありまして、やはり痛くないけども日常生活に不便を抱えている、病院にはご自分からまだ来ていない変形性膝関節症の患者さんは多くいらっしゃると言われております。
先生、診断はどのようにして行うんでしょうか。
変形性膝関節症は先ほど申し上げた通り軟骨の摩耗、すり減りが主な病態となります。レントゲンにおいては軟骨というものは映りません。レントゲンはカルシウムの成分を映しますので、骨はよく映るんですが、軟骨というのは基本的にはカルシウム成分を含みませんので、レントゲンを見ますと大腿骨と腱骨の間は隙間があるように映るんですね。その隙間が狭くなることで変形性や関節症は診断されますので、まず単純レントゲン撮影と言われます、いわゆるレントゲン写真が非常に重要な診断の方法となります。
変形性膝関節症の治療にはどんな方法がありますか。
どんな整形外科の治療もまずは保存療法といいまして、外科的な、いわゆる手術ではない治療を試みて改善 を求めることが一般的でして、筋力強化、いわゆる筋力を鍛えるトレーニングですねは非常に有効だと言われております。ただ難しいのが、筋力トレーニングというのはその患者さんの体調であったりもともと持っている筋力などにかなり影響を受けますので、どのくらいの強度のトレーニングが良いのか、あるいはどのくらい頻度やればいいのか、このあたりはいわゆる個人個人によって適した量が変わってきますので、残念ながらいわゆる一律のトレーニング方法が推奨されるというものではありません。またよく膝や足が悪い方がプールで歩くといいですよということを言われることがあるかと思いますが、プールウォーキングというのは、もちろん プールの出入りで滑って転んだら危ないと思います。骨折ってしまったら危ないので良くないと思いますが、プールに入りますと、例えば胸まで浸かりますと足にかかる負荷が約半分になると言われているんですね。つまり地上を歩くよりは負荷が少ないことと、水の抵抗がありますので無理な動きができません。スピンしたりステップを切ったりということ動作はできなくなりますし、あと、やっていただくと多分皆さん分かっていただけると思うんですが、正しい動きをしないとなかなか前に進みにくいので、運動の正しい動きを思い出すためにも非常に有効な活動だと言われております。外来で診察診療しておりますと、よく患者さんに言われるのはなるべく薬を飲みたくないという、いわゆる日本人の方のよくある訴えの一つではあるのですが、適切に痛みを取るということもいわゆる正しい動きを再獲得するために非常に大切ですので、あまりそこはですね、意地を張らずに、やはり痛みをまず適切に取りましょう、正しい動きを取り戻しましょうというところが重点的にお勧めしているところです。
手術によって治療する方法などはいかがでしょうか。
はい、先ほど申し上げたやはり手術の適用というものは厳密であるべきで、保存療法をしっかりやっても改善が見られない場合、あるいは悪化する場合に手術をお勧めしております。で、変形性膝関節症の手術としては人工関節置換術という手術が一般的なのですが、なかなかやはり難しい言葉になりますので、すごく私が外来で患者さんにかいつまな説明をするときには、膝の入れ歯みたいなものですよという言い方をしています。で、膝関節は太ももの骨とすねの骨の間の関節だということは先ほど申し上げましたが、膝のお皿の骨、膝蓋骨という骨もですね、膝関節を構成しておりますので、実質的に3つの骨で成り立っています。ですので関節の面が、膝関節は大腿骨と脛骨、の外側内側の2つ、および膝蓋骨と大腿骨の間という3つの箇所がありますので、その3つの箇所のいずれが症状が強いかによって人工関節を行うべきかどうかも変わってきます。人工関節以外ですと、ちょっと名前が仰々しいので、骨切り、骨を切ると書いて骨切り手術という方法もあるんですが、これは分かりやすく言うと歯の矯正などと同じで、骨 のアライメントといってですね、軸を直すことによって膝関節の悪くなっている部分への負担を軽減しようとする手術です。
術後、手術を受けた方、その後気をつけることをどんなことでしょうか。
もし手術を受けになるとなりますと、やはり感染といいまして、いわゆるばい菌にやられてしまうことですね。皮膚を切る、手術はいずれも皮膚を切るで始まるわけなのですが、ばい菌が体の中に入る可能性があるわけなんです。それは例えば皮膚をかきむしってしまったりとか、あるいは残念ながら内科的な病気でばい菌に弱くなるような体の状態などもありますので、そういうものを術前から内科の担当の先生方とご相談の上で調整をしていただいて、手術の後の感染に対するリスクを最小限する努力は必要であるかと思います。
ありがとうございます。今回は自治医科大学附属病院整形外科高橋恒有先生にお話を伺いました。先生、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。